ただいまより復活節第5手術の礼拝を始めます。あれの世、あれ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。正英539番を歌います。お差し支えない方はお聞きください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来ありました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りをご唱和いたしましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何もあればない。アーメン。
講読をいたします。本日の講読文は第4番詩編16編です。講読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。それではご唱和ください。神よ、願わくは我を守りたまえ、
我何時に頼む、
我主に家楽、汝は我が主なり、 地にある聖徒は我が極めて喜ぶ優れし者なり。
主に変えて私が身を取る者の悲しみは悔やまさん。
我彼らが捧ぐる血の幹を注がず、
その名を口に唱えることをせし。
主は我が譲り、また我が杯に行くべきものなり。
何は我が主を好みとたまる。
はかり縄は我がために楽しき地に落ちたり。
上へ我よき譲りを得たかな。
我は里しを授けたも主を褒めまつらん。
世は我が心を我を欲しる。
我常に主を我が前に置けり。
主我が身にいませば我を動かされることなかるべし。
このゆえに我が心は楽しみ、我が栄は喜ぶ。
我が身もまた安きにおらん。
祖は何時我が魂を黄泉に捨て置きたまわず。
何の聖徒を墓の中に打ちしめたまわざるべきではない。
何時命の道を我に示したまわん。
何時の御前には満ち足れる喜びあり。
何時の右にはもろもろの楽しみとこしえにあり。それでは賛美歌352番をご唱和ください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 豊かな恵みと限りない愛をひとときも休みなく注ぎ続けられる天上の神様、今朝もあなたに一人一人がその名を呼ばれ、あなたに結ばれた兄弟姉妹とともにこの高野原教会の御堂に集いえましたことを心より感謝申し上げます。過ごしました一週間に愚かな人間としての犯しました行い、そして罪の数々、あるいは気づかぬ過ちをどうか悟し、そしてお許しください。本日はあなたの御言葉を取り継ぎ解き明かしていただくために富田正樹先生をお招きし、その労をお願いいたしました。どうかあなたの大いなる御力をもって富田先生を強めてください。そしてあなたの御言葉を豊かな糧として持ち帰ることができますように、私たちの心を開いてください。とりわけ富田先生は感性の豊かな育ち盛りの中高生をあなたの御国を築く世継ぎとして育てる重い職責を担っておいでです。どうか富田先生をはじめ道路の先生方の上にあなたの豊かな恵みと導きが絶え間なく注がれますようにお祈りいたします。また礼拝での賛美歌をリードし聖歌隊としてのご奉仕をされる兄弟姉妹の働きを覚えて祈ります。本日もまた礼拝の後に練習の時を持たれ研鑽されます。どうかその歩みの上にあなたの御導きと御帰り道がありますように祈ります。また今週に開かれます教区婦人会連合総会があなたの御心にかなう良き交わりと会議の時となりますように祈ります。そして今週の末に行われます同志社京田辺聖書集会がより多くの地域の人々に応え、そしてその支えとなり、その豊かな実りがあなたの恵みによってもたらされますように心から願い祈ります。高野原教会を牧される遠藤先生が所用のために外国においでになっておりますが、その道中が常にあなたの見守りの中にあって良き旅路となりますようお祈りいたします。本庁の礼拝を心待ちにしながらも心身の病や高齢のために、あるいは社会の営みのために心ならずも礼拝に集いえぬ兄弟姉妹のことを覚えて祈ります。どうかその兄弟姉妹の上にその場にあってこの御堂に集う私たちと等しくあなたの豊かな恵みと、やめる者にはさらなる癒しの御手が差し伸べられますように祈ります。この拙く言い尽くせません感謝と願いを会衆の皆様の心にありますお祈りとともに愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌333番をご唱和ください。
ぞお座りください。本日の説教者であります富田正樹先生を修法によってご紹介申し上げます。お名前は富田正樹牧師先生です。同志社高理中学校高等学校の修務部の主任をなさっておられます。そして主な著書として信じる気持ち初めてのキリスト教、この本なんですけれど、私も、昨日早速に読ませていただいたようなところで大変失礼を申し上げております。あと、教会の、出たところに、キリスト教との出会い聖書資料集という本も、展示してあるかと思います。ともに教団出版局のご本だそうです。それと、ホームページ30番地キリスト教会というホームページを開かれております。これは、バーチャルな教会、いわゆるあの仮想空間というんですかになってまして、地下1階から6階までの教会のビルディングになっておりまして、その中にいろんなあの質問に対して先生が聖書に基づいて丁寧にお答えいただいているページで、あのお家でコンピューターでインターネットをお使いになれる方はぜひご覧いただきたいと思います。礼拝というものは一方的なものではなく、神様とのキャッチボールのようなものであるとか、本当に分かりやすくいろいろな教えを賜っております。どうかまたご参考になさってください。それでは、聖書を朗読していただきます。本日の聖書はルカによる福音書16章19節から31節、新約聖書の141ページであります。
ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして、指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば、 悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。
おはようございます。高野原教会にこうして講談に召されまして、本当に心から感謝、神様と皆様に感謝しております。子どもたちもすっかり教会学校に馴染んで、いつも教会に来るのを楽しみにしております。本当に感謝しております。さて、私は先ほどご紹介にありましたように、普段は学校で聖書を教えております。ですけれども、私は教会の担任教師というものをしたことがございません。そこで一度教会を作ってみたいなと、自分で作るというのもおこがましい話ですけれども、インターネット上でですね、教会を作ってみたらどうなるだろうというふうにですね、最初は遊び半分でしたが、思い立ちまして、7年ほど前からインターネット上の仮想教会、バーチャル教会というものを立ち上げています。修法の、先ほどのご紹介いただいたんですけれども、プロフィールの欄に書かれています通り、30番地キリスト教会というのが、そのバーチャル教会の名前です。最初は、教会仕立てのホームページということでですね、礼拝堂の中に、説教のメッセージの原稿を、公開したり、あるいは教会で、ちょっと牧師に面と向かってはなかなか質問しにくいような、そんな質問を答えるコーナーを作ったりしていたんですけども、最近は1日に100件を超えるですね、アクセスがございまして、談話室というのがあるんですけれども、要は掲示板サービスなんですけれども、そこにですね、みんな好きなことを書き込んでいくんですけども、多くの方がいろいろ書き込みをなされまして、非常ににぎわっておりまして、まるでですね、本当にインターネット上に教会があるみたいだなっていうふうに、私自身もちょっと錯覚に陥りそうになることがございます。さて、学校でキリスト教の木の字も知らないような人たちと一緒に暮らしております。またインターネット上で多くの見知らぬ人とキリスト教についての意見を交換し、またそういうことをしておりますとですね、いろいろ質問を受けることがございます。生徒たちから質問を受けることもございますし、インターネットを通じてメールで質問を受け付けることもございます。ある日ですね、電子メールでこんな質問を受けました。聖書の中に金持ちとラザロのお話があります。今日の聖書の箇所ですけれども、貧しいラザロが死んで天国から地獄に落ちた金持ちを見下ろしています。しかし自分が天国に入って他の人が地獄で苦しんでいるのに、どうして、ああ自分は天国に入れてよかったと喜ぶことができるでしょうか、とそんなふうに思える人が本当にいるでしょうか。もしそんな人がいたら私は鬼だと思います。ラザロは何という心の持ち主だろう。苦しんでいる金持ちを見て、どうしてアブラハムのところで平安で入れるのだろうと思います。とだから、もし地獄というものがある限りですね、私は天国というのも本当はありえないのだと思います。もし天国があるとすれば、それは全ての人に悔い改めるチャンスが与えられていて、和解できるような場所、そういうところがあれば天国だと思いますけれども、というような、そんな質問が、メールで寄せられたわけであります。結論から申し上げますと、私はこの方に、満足のいくお返事を差し上げることができませんでした。ただカトリックやプロテスタント、さまざまな教会がホームページでメールでご連絡をください、お問い合わせくださいというふうにメールのアドレスを公開しておりますけれども、この方は今までどこからも返事をもらえなかったそうです。でどこに質問のメールを送ってもなしのつぶてでありまして、どうも返事をしたのが唯一私だけだったそうであります。ですから何度も読み返してよく考えてみるとおっしゃってくださいました。 私が書いたお返事はですね、かいつまんで言うとこういう内容なんですね。金持ちが天国に入るのが難しいということは、おそらくイエスは、主イエスは何度も人々に語っていたんだろうと思われる。それは無理ではないけれども難しいと。実はですね、今日開いてくださ、あ、そうか、前にプロジェクターです、上映していますから、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、実は、今開いているルカによる福音書がですね、実は新共同訳で141ページなのであります。それを2枚パラッパラッとめくって145ページを開きますと、もうそこにですね、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいというですね、そういう言葉が記してあるのでございます。イエスはおそらく何度もそういうことを人々に語っていたでありましょう。無理ではないけれども難しい。ただその金持ちとラザロという物語を読んで、まあ、私が直感的に感じるのは、この物語は死んだ後のことを言いたいのではなくて、むしろ生きている間に人間が何に気づかなければいけないのかということを教えてくれる物語ではないのかと、ということであるというふうにまあ答えたわけなんですね。すぐには理解していただけなかったようであります。でも考えてみるとおっしゃってくださいました。イエス様ご自身は人が死んだ後どのようになるのかについては実は一貫したことをおっしゃっていません。ヨハネによる福音書の第14章の2節にはですね、私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと、そういう御言葉が書いてあります。その反面ですね、こんな言葉もあります。マルコによる福音書12章にはですね、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだと。あなた方は大変な思い違いをしている。とかですね、あるいはマタイによる福音書の8章には、死んでいる者たちに、自分たちの死者を葬らせなさい。非常に厳しい言葉ですけれども、まあ、そういうふうにイエス様は死んだ後のことよりもむしろ今生きている時点のこと、あるいは復活してまた現世に戻った場合のこと、それをもっぱら問題にしているのであって、死んでいる間のことをどうこういう姿勢があまり見られないのであります。この金持ちとラザロのですね、物語の決め台詞は物語の一番最後のアブラハムの言葉であります。ルカによる福音書第16章の31節ですけれども、新共同訳聖書でいきますと、141ページの一番最後のところから142ページにかけてでございますけれども、このようにアブラハムが言います。もし、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。ここで、モーセと預言者というふうに、言われておりますのは、これは当時の人々が礼拝に使っていた聖書、つまり今我々が言うところの旧約聖書のことでございます。最初の5冊がモーセ5書と呼ばれていまして、その後預言者の言葉があります。ですから、モーセと預言者というのは、これは旧約聖書のことなんですね。で、この物語が結論付けているのは、生きている間にその聖書の言葉に耳を傾けなさいと。死んでから後悔しても遅いんだよということなんであります。ですからこの物語で一番大事なのは、死んでから因果応報の報いが来るということではなくて、生きている間に聖書の御言葉に従った生き方をしなさいということなのであります。この物語に出てくる金持ちは、自分の家の前で物乞いをしている貧しい人がラザロという名前の持ち主であることを知っておりました。で、知っておりながらもあえてその人を見捨てておりました。毎日のように自分の家の前で物乞いをしているので、顔も名前もよく知っていたわけであります。けれどもそうであるにもかかわらず、毎日毎回そこにいつもいる貧しいラザロを見捨て続けていたというわけであります。現在の日本の社会でも格差社会という言葉が今昨今公然と言われるようになってきましたけれども、貧富の差ということで言えば、当時のパレスチナの方がはるかに その貧富の差は激しかったと言えます。しかもそれは単に個人としての金持ちと貧しい人の差が激しかったというだけではなくて、金持ちは金持ちの家計として家族集団でその利益をこうしっかりとこう守ろうといたしますので、一致団結して協力しておりました。お互いに家族の利益を損なわないようにお互いを監視するということもしっかりやっておりました。ラザロが食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていたという言葉はですね、私たちにマルコによる福音書の第7章に書いてあるシリア・フェニキアの女の信仰のお話を思い起こさせます。そこにはですね、このシリア・フェニキアの女性がイエス様に対して、主よ、食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますという有名な言葉が載せられております。食卓の下の子犬と言いますと、私はですね、自分の家の、家におるですね、2匹の犬のことを思い起こすわけであります。うちの犬たちはですね、とても食卓の下にじっとしておりません。平気で食卓の上に上がってまいります。で、何度叱りつけてもですね、ちょっと目を離すとですね、すぐテーブルの上に上がりまして、人間の食べ物をむしゃむしゃとですね、ほじくっております。食卓の下の子犬、全然聖書と違うじゃないかと思うんですけれども、子犬とはよく言ったものでですね、まあ、子犬でなかったら食卓の上に上がって人間様の食べ物を漁るのであります。ですから食卓の下に待機してこぼれ落ちるのを期待して待っているのは確かに小さい子犬に違いないんだろうなというふうに思うわけですけれども、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていたラザロの話に戻りますが、ラザロが金持ちの食卓の下で待つということはありえません。当時の人々は誰と食事をするのかということにものすごく気を使いました。ある人と共に食卓をこう囲むということは、それはその人と自分が特別に親しい間柄なんだということを示す行為になりました。ですから、この金持ちとラザロのように、こう社会的にこう格差のある者同士が同じ部屋で食卓を囲むということはもう絶対にありえませんでした。もし下の階級の者と食事をしているのを誰かに発見されてしまったら、その人は親族一同や他の社会的なつながりから一切排除されることになります。ですから金持ちは絶対にそういうことはしなかったんですね。つまりラザロは食卓からは遠く離れたところで犬以下の扱いを受けながら、犬に舐められながら放置されていた。しかもただ放置されていたのというのではなくて、ちゃんと金持ちはですね、自分の家を出入りするときには門前にラザロがいることを分かっていたわけです。目に留めながらあえて無視していた、見捨てられていたというわけなのであります。しかしこの物語ではラザロが死んでから金持ちを裁いているというわけではありません。もしラザロが天国でアブラハムと神に許しを取りなしていたら、ひょっとしたらこの金持ちは黄泉の炎で苛まれる苦しみから解放されて天に上げられたかもしれません。しかし物語はその許しを語らずに終わっております。これはあるいはルカが、この福音書を書いたルカがですね、悔い改めというものを大変重要視する福音書作家であったということも関係あるのではないかもしれませんけれども、金持ちは悔い改めていない、だから救われないのだということが、まあ、ルカとしては言いたいのかもしれません。黄泉の中で苦しみを受けながら遠くアブラハムの宴席に集っているラザロを見たときに、彼の心に浮かんだのはラザロに悪いことをしたという思いではありません。そうではなくて、彼に関心があるのは自分と同じ金持ちの5人の兄弟たちのことだけでありました。ラザロを含めて自分が見捨て続けてきた貧しい人の苦しみについては相変わらず今も見捨てたままであります。というよりも
ラザロを使わせてください、私には兄弟が5人います、というように、死んでからもなお自分が見捨ててきたラザロまでも利用しようとして、そして自分の家族を助けようとしております。ラザロを見捨て続けてきたことに対する後悔の念はここには微塵も見られません。彼は悔い改めていません。だから彼には救いがない、というふうにルカは言いたいのでありましょう。そして一番最後に、たとえ死者から生き返るものがあっても、とルカは書くわけであります。非常に厳しく重い言葉であります。聖書を読んでも、それに従わない者は、死者の中から生き返るものがあったとしても、生き返った者の言うことを聞き入れはしないだろう。考えてみれば、この金持ちの家の門前にいたラザロが、すでに神様が使わした、金持ちに対して使わした神の使いであった可能性もあるわけです。私たちは自分が普段出会う人とのその出会いを、この人は神様が使わせてくださった方かもしれないというふうに考えることで、その出会いを本当に有意義なものにしていくことができるのであります。しかしこの金持ちはそのラザロを気に留めることはなかった。そんな彼が、私の父親や兄弟のところにラザロを使わせてくださいというのは実に滑稽なことで、彼自身がラザロを見捨て続けていたのに、彼の兄弟がラザロを見て悔い改めるわけはないのであります。そういう皮肉がこの最後のアブラハムの最後の言葉には込められております。そしてさらにこのアブラハムの最後の言葉にはもう一ひねり、大きな問いかけが込められております。たとえ死者の中から生き返るものがあっても、という言葉。たとえイエスが死者から蘇ったとしても、という意味も含まれていると考えられるのであります。もし、モーセと預言者に耳を傾けないなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう、という言葉はこう言い換えることができます。もし聖書に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中からイエスが蘇ってきても、あなたはその言うことを聞き入れはしないだろう。福音書を書いたルカは、もちろんイエス様が復活をして、蘇られて現れたということを知っていて、最終的にはそれを福音書のラストシーンで描くつもりなわけです。けれども、そのラストシーンを描く前に、彼は、死者の中から蘇った者がいても、それをただ喜んだり叩いたりするばかりでは何の意味もありませんよ。聖書のメッセージにきちんと耳を傾ける生活を心がけないと。というふうに釘を刺しているわけであります。大切なのは、生きている間に生きていたイエスの言葉と行いに学ぶことであります。生きたイエスの言葉と行いに学び、それを自分の実人生に生かそうとする姿勢がなければ、いくらイエスが復活したといっても、それはその人にとっては何の意味も生じさせないでありましょう。イエスは復活した。だからすごい方なんだ。というですね、スーパーマン的な有頂天というのは、全く我々の人生に救い、人生にも救いにも関係がないのであります。地上に生きて死んだイエスの生き様、死に様を深く知ることなしに、そのイエスが死者から蘇らされた喜びなどはありえません。大切なのは、生きている間に生きているイエスの言葉に問いただされ、そして共に生きている人と誠を込めて生きること、これに尽きるのではないかと思われるのであります。願わくば目の前で苦しんでいる人、悩む人、困る人を発見したならば、天から送られた死者かもしれないラザロのように、あるいは蘇られたイエス様ご自身であるかのように一杯の水を差し出すことのできる、そのような人間でありたいと思うわけであります。お祈りをいたしましょう。愛する天の御神様、本日こうして高野原教会の教友の皆さんとともに礼拝を守ることができます恵みを心から感謝いたします。私たちが日々出会う人、毎日会う人、時折会う人、そのすべての人に誠を尽くし、共に助け合い、身も心も平安と喜びに満たされつつ、共に生きることができますように、 どうか私たちを支え導いてくださいませ。我らの主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
それでは賛美歌の321番をご唱和いたします。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印として捧げください。
創造の主なる神様、野も山も命の躍動あふれる中で、あなたを賛美する日々を過ごしております。今日は富田先生を通してあなたの御言葉を学ぶことができ、御前に礼拝を捧げることができて感謝申し上げます。どうぞ主に生かされて応答のできる日々と変えてください。今捧げましたもの、あなたの御用のために清めてお使いください。この小さな感謝と祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
それでは修法に基づきまして牧会報告に移りますが、今日の礼拝に初めてお見えになった方がおられます。お名前をお読みいたしますので、その場でお立ちいただいて皆様にお顔を示しくだされば幸いでございます。江藤義文様、江野大輔様、城崎陽子様、滝谷幸子様、山どうぞ機会がございましたらまたこちらの教会においでくださいますようにお願いいたします。それでは、国会報告の前にグリーティングをお願いいたします。どうぞ隣前後の方とご挨拶を。よろしくございますでしょうか。それでは修法に基づきまして、ご報告をいたします。まず、今週の、ごめんなさい、本日の、集会なんですけれども、礼拝後聖歌隊の練習がございます。聖歌隊の皆様よろしくお願いいたします。そして今週の集会なんですが、5月の8日8日火曜日、お昼の1時30分から大阪の東梅田教会におきまして、教区婦人会連合総会がございます。関係の方どうぞよろしくお願いいたします。聖書講座番頭会は9日でございます。それぞれ9日の午前10時30分からと午後7時からとなっております。よろしくお願いいたします。街道清掃は11日金曜日午後1時半、婦人会総年会の当番の方ご奉仕をよろしくお願いいたします。そして、同志社京田辺の聖書集会、第2回目になろうかと思いますけれども、同志社の田辺キャンパス、知信館の111号室なんですけれども、1階のところです。そちらの方でまた、開かれる予定です。どうか覚えてご参加いただける方ぜひお願いしたいと思います。遠藤牧師の予定なんですけれども、本日の夜の便で、日本にお戻りになるというふうに伺っております。ゴールデンウィークの最終日のダッシュの中を帰ってこられるんであろうなと、ご家族の皆さん本当に大変だと思いますけど、どうぞ覚えてお祈りください。そして、10日、木曜日午後が面会日、11日、金曜日午前は同志社女子大学の奨励のご奉仕をされる予定となっております。また次週主日の礼拝でございますが、復活節第6主日の礼拝で、説教は遠藤牧師、四式三好さん、総学田村さん、聖書松崎さん以下、それぞれお役目ご奉仕をお願いいたします。そして礼拝後の集会はコーヒーアワーと CS の教師会、それから5月の定例の役員会が礼拝後1時から地下室で行われる予定となっております。 集会行事の予定なんですけれども、聖火木津家庭集会、5月15日火曜日の午前10時半ですが、伊藤圭司宅ということになっておりますので、お間違いのないようにお願いいたします。あと、総年会の夕べの集い、親睦会、バーベキューという予定が5月20日に入ってございますけれども、これは総年会会長の方アピールどうされますか。
はい、最初バーベキューをしようと思ってたんですが、意見がありまして、やっぱり会場でやろうと。で、やっぱりその教会の総年会なんで、何か集いをしましょう。で、もう祈りと賛美の集いということで、まあ、総年会主催しますけども、どなたも来ていただきたいと、そういうことになります。6時からちゃんと賛美歌を歌ってお願いして、でその後は飲み屋の会のどんちゃんさん会員1000人ですん、ね、で持ち込み完了ということで、ぜひふるってご参加ください。以上です。
ありがとうございました。今月の終わりの方になりますけれども、ペンテコステの聖餐礼拝、今月の聖餐の礼拝は5月の27日に予定されております。なお、先日の、4月の終わりなんですけれども、青年会のソフトボール交流会が、田辺木津川運動公園で行われたそうですけれども、これに関しましては吉田さん、ご報告をお願いできますか。
で、4月の30日に木津川のグラウンドで常用協会の方とソフトボールをすることができました。後ろの掲示板に写真が今貼ってあるんですけれども、開いた形ですごく気が合いやすいということができました。同昼は酒井さんのおかげで2キロごとになって、それからみんなで試合をしました。で、結果なんですけれども、高輪協会の、ほぼ圧勝という感じで気がしました。で、ゲストとして同所の、同志女子の中高を教えて、平松先生と、あと奈良の教会の栗原先生という方が演説を行いました。非常にいい交流の演説なんじゃないかなと思います。以上です。
ありがとうございました。あと修法の印刷段階でちょっとまだ決まってなかった予定なんですけれども、教会学校の子どもたちが楽しみにしております恒例のいちご狩り、今月の末5月27日ペンテコステの礼拝の後、お昼ご飯をお弁当としてこちらで食べてから出発いたします。ぜひ多くの方、大人の方はご自身でご実費で参加いただければ、持ち帰れないほどのいちごが持って帰れます。本当に車で運びますのでね、段ボール箱とかを用意していただいて、それで毎年すごい分量になります。ジャムを作っても結構ですしね、そういった形で参加いただける方はぜひお願いしたいと思っております。はい、そしたら、牧会報告は以上でございます。それでは、正英541番を歌いました後、祝祷天正構想をもって本日の礼拝を終わります。
仰ぎ子稲川くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集う我ら一同と共に、豊かにいつまでもありますように。
アーメン。
本日の礼拝を、これで終わりますが、一言私言い忘れておりました。2週前になりますが、月定献金のこの袋に、お金を、2万円入れてくださいましたが、お名前がございませんでして、会計の方ではこれを集計することができずに困っているそうでございます。お心当たりの方がございましたら、お申してくださいますようにお願いいたします。月定献金1万5000円と会堂の献金5000円を合わせて、2万円という形でご献金いただいております。どうぞ後ほどお申してくださいましたら助かります。お願いいたします。ありがとうございました。
東京で表記を間違えました。もう一回ください。いいと。